皆さんこんにちは。藤原事務所のロハスで愉快な仲間たちの時間です。今日もちょっとおしゃれなトークで気分をリフレッシュ、楽しいひとときを皆さんで過ごしていきましょう。改めましてこんにちは。6月8日藤原事務所のロハスで愉快な仲間たち、今日の話題はカウンセラー試験に挑戦中の岩松正文くんです。岩松くん、おはようございます。
おはようございます。
なんか今日は朝からなんか天気が悪いですけど、傘はちゃんと持ってきましたか？
今日車なんで。
車ならよろしいですね。
はい。
で、朝は何食べました？
朝ヨーグルトと、はい、あと嫁が作ったベーグル食べてきました。
おー、何、お嫁さんがベーグルを家で作る？
そうですね。
あれなんかものすごく温度が高い釜がないとできないんじゃなかったっけ？
なんか 裏技があるらしくて。
裏技がある、裏技で何ベーグルができる？
はい。
そうですか。美味しかったですか？
美味しかったです。ちゃんともちもちしてて。
もちもちしてて、
はい。
あ、そう。で、お子さんは今いくつになりました？
今6ヶ月ですね。
6ヶ月。
はい。
あ、そうするともう首は座ってて。
もう座ってますね。
で、離乳食は？
が始まったとこですね。
始まったとこね。
はい。
そうですか。そう、食べるものもいろいろ気を使いますね、これからね。
そうですね。
ね、まあでも楽しみなこと
で。はいはい。
で、岩松くんはカウンセラー の学校にずっと通いながら来たわけですが、ここでカウンセラーの試験を受けてるという話なんですが、
はいはい、
どんな試験なんでしょうか？
まあ、試験って、まあ卒業試験につながるための前段階の試験なんですけど、
はい、
一応4種類ありまして、
はい、
今4つな、まあ、大きく分けて4つ学んでるんですね。
はい。
まあ、自己回復っていうのと夫婦カウンセリング、
はい、
であと介護ですね、
はい、
老人のケアと、であとは不登校、この4つのジャンルを、
うん、
それぞれに認定試験があって、それをまず通らなきゃいけないっていうことでですね。
そうですか。
昨日不登校と、はい、あと夫婦関係の試験を受けてきた
ってことです。そうですかね。はい、通った。
まあ大丈夫ですね。指導いただきながらやる試験なんで、難しくはないんですけど、
う
ん、ただ通しで最初から最後までやんなきゃいけないですから、これが結構疲れますね。
そうですか。でちなみにどんな風にカウンセリングするんですか？
カウン
セリング、もう私はもう金丸太君にやってくるわけでしょ？
やってきますね。だからまあ最初もお話聞くわけですよね。
うん、
ただ1時間で時間が決まっても料金決まってますから、
うん、
その中で、まあ、20分か30分で話全部聞き終わらなきゃいけないんですよ。
あ、そうか。
だからあんまり相手の話ばっか聞いてると2時間も3時間もずっと恨みつらみ言いますから、その中で相手に不機嫌にさせないように、
うん、
もう必要な相手の状態ですよね。精神状態どうか、経済状態はどうか、家族の関係はどうかっていう情報をいかに早く正確に聞いていくかってことをまずやるんですよね。
あ、じゃあただ単に喋ってもらうばかりだと時間ばかり経っちゃうから、
それじゃ意味ないんですよね。
意味ないか。
回復できないんですよね、それだとね。
そうだね。恨みつらみを言ってる限りはね。
そうですね。
で、じゃあその大事な情報をそこから聞き出すわけだ。
聞きますね。であとはまあ悩んでらっしゃる方ってやっぱご自分の周りに問題があるって分かってらっしゃる方なんで、
うん、
まずその苦労をやっぱりこうねぎらう意味でですね、
うん、
やっぱ受容してあげないといけないんですよね、その人の気持ちをね。
気持ちをね。
だから、はい、あんた間違ってるとか、
うんうん、
例えば逆にその夫婦関係だったら奥さんが相談来た時に、
うん、
旦那さんの悪口一緒に言ってるようじゃダメなんですよね、うん、
なるほどね。
はい、あなたも大変でしたねと、
で
旦那さんもまあこういうところがまあよくやってらっしゃいますねっていう形にしないと、
なるほど、
どんどん関係悪くなっていくんで。
なるほどね。
はい、
でもそれってさ、なんか向こうの肩持つのなんて言って出てこない？
あ、だから持たないんですよね。どっちの方も持たないんですよね。
嫁と姑の喧嘩とかさ、
はいはいはいはい、
姑さんの味方しちゃうのとか言われてもね、
はいはい、だから言ったこととかやったことっていうのはすごいひどいことが多いんですけど、
うんうんうん、
まあだけどそのまあその見かけの部分じゃなくて人間性の部分を見てもらいたいんで、
うん、
それをまだ口で言っちゃダメなんですよね。口で言うとカチンときますから。
口で言わないんだ、
うん、でまずあなたすごい苦労されてますね、大変でしたねっていうところからまず始めてあげるっていうことですよね。
なるほどね。でその岩松くん、そもそもカウンセラーになろうとした動機は何だったんだっけ？
動機はまあ自分も昔お世話になったことはちょっとあったんですけど。
そっかそういうことあったんだな。
うん、でもまあやっぱり人のお世話っていうか役に立って生きるには何がいいかなっていうと、
うんうん、
やっぱり人間関係って一生つきまといますから、
うん、そうだね、
うん、そういうのうまくやっていけたらいいなっていうのはありますよね。
そうね。今そうするとこのカウンセリングを受けるべき人っていうのかな、
はいはい、
日本でどれぐらいいるのかな、受けた方がいいっていうような人ってのは。
まあ程度もいろいろあると思うんですけど、
うん、
まあ、大体数字で弾き出されてるのはだいたい500万人って言われてるんですよね。
500万人、
計算できるのが500万人と。
だって日本の人口って1億2000万人ぐらいだから。
そうですそうです。
そうだ、21人か
2
人1人ぐらいってこと。
そうですそうです。
だ
から学校だったら1クラスに2人ぐらいはなんか、うん、まあ子供の世界で言うとですね、
うん、
そういうぐらいは問題がある人がいるんじゃないかなっていう、
うん、
でただその会社の中でちょっとモヤモヤしてるとかちょっと鬱の手前だとかっていうのも全部入れたら、はいはい、その倍ぐらいはいるって言われてますから、1000万人だと12人に1人ですよね。
あ、そう、すごいね、でもさ、それお医者に行くと薬出してくれるわけだけど、はい、そこまで行かない人が行くわけかな。
そうですね、そうです、あの、うん、併用されて逆にもう病気でもないのに病気だって病院行くと病気にされちゃうんですよね、
う
ん、
そうだね、
そうですよね、それが仕事ですからねだからそういうふうに病気でもないのに病気にされて、うん、で結局お医者さんがお手上げになってくる方もそこにはいらっしゃいますし、
何、お医者さんがお手上げになる人っているの？
いますね。
どんな感じだって医者って投薬するわけでしょ。
そうです、
なんか薬行かないわけ。
薬効くんですけど、うん、結局病気だ病気だやれて、自分も病気だ病気だと思って、だんだんその病院に連れてった親とかお医者さんを恨むようになってきます、
ね、あ、それはあるね、
そうですね、
確かにね、気持ちの問題だもんねこれね。
そうなんですよね、そういう方もいますね。
あ、そう、うまくいかないね、いろいろ ね、
ですね、はい、
なるほどね、
はい、
で、あの介護のカウンセラーっていうのは、はい、ね、これからその日本でも非常に重要になってくるんだと思うんだよね、
はいはいはい、
その介護疲れでたまんない人って世の中すごく多いと思うんだけど、
いますね、
あれはどうすればいいの？
あのまず介護のカウンセリングって2種類あるんですけど、1個がその入居されてる方、老人の方ご自身への、まあ、カウンセリングっていうのが1個あるんですよね。
あ、でもさ、それってほらもうなんか半分ボケちゃった人とか言うでしょ。
あの、ボケてる方もいらっしゃいます、ね、
どうやってカウンセリングするの
実際そのうちの先生のお母さんも1回ボケられたんですけど、うん、カウンセリングして元に戻ったんですよ。
カウンセリングするとボケが戻る
戻ってるんですよね。
どうしてそういう風に戻るの？
結局、うん、あの人間って最近のことを忘れちゃうんですけど、昔の記憶とかって結構体の中どっかに入ってるんですよね、
はい、覚えてる覚えてる、いつもずっと繰り返し喋ってる人いるよ、
だから例えばその時代の歌とか聞いてると、うん、結構感情湧き上がってきたりとか、うん、ふっと思い出したりとかやっぱあるんですよね、
う
ん、
あ、そうすると何、ボケも治ってくるんだ。
まあ完全にとは言えないんですけど、うんうん、あのそういうことでボケなくてもいい人がボケるのを防いだりとか、うん、
は
い、あのちょっとボケ始めた人が昔をちょっと取り戻してみたりとかってことで、うん、その先生のうちのお母さんは一回もその施設入ってたんですけど、うん、今お家で電話番してるそうです
ね。あ、そう、それは大したもんだね。
はい、そうですね、
じゃあ介護する方のケアはどうすればいい
っけ？はい、介護する方はやっぱりストレスですから、
うんうん、
ね、特にあのこの時期が一番、これから先の時期が一番あの、うん、離職率が高い時期らしいんですよね。
離職率？
はい、あの新入社員としてケアマネージャーとかで入ってきますよね、
うん、あ、はいはい、
いっぱい勉強して入ってくんですけど、現実ってそんな綺麗なもんじゃないん で、
そうだね、
で特に夏になると、うん、まあ、この梅雨の時期もそうなんですけど、
う
ん、あの匂いがきつくなる時期なんですよ ね、
そうだよね、
うん、で入社して 2,3 ヶ月経って、うん、でちょっとあ疲れたなって思った時期に匂いが来ると、はい、もう嫌になってやめちゃうそうなんですね、
うん、あ、そうなんだ、福祉の仕事をしてる人が。
そうですね、だからあの雇用する方からすると、うん、だいたい9月ぐらいまでどうにか持たせてくれってお願いに来るみたいですね、
うん、あ、そうなの、
はい、夏越せばどうにかなると
夏持たせてくれこれ変な話だけど、どうやって持たすの？
あの、まあ、結局はストレスなんで、うん、だからストレスの発散っていうのはもうその夫婦関係でもそうですし、はい、自己回復でもそうなんですけど、うん、それがちゃんと時間が取れてたり、
うん、
ね、時間がちゃんと取れてるかどうかとか、うん、内容が濃いものが取れてるかどうかっていうのが、やっぱ問題なんですよね、
はあ、
だから前の話ちょっと前回もお話したと思うんですけど、体の疲れっていうのは寝たり食べたりすると治るんですけど、うん、心の疲れって寝ても食べても必ず治るもんじゃないんですよね。
そうだよね。
じゃあどうやったら治りますかって聞いても、うん、それって人それぞれその方法が違って、その方法をまず自分でちゃんと分かってるかどうかと、
はいはい、
でそれをちゃんと見つけられるかどうかと、
うん、
で分からないんだったら分かるようにして見つけられるようにしてあげると、うん、
はい、
でそれをじゃあ次にじゃあ時間がだけど取れないんだったら、うん、じゃあどうやったら時間を取れるようになりますかっていう相談をしてってあげるってことです
よね、う
ん、あ、そう、はい、
なるほどね、
はい、だからそういう方法でやっていくしかないといえばないですね。
そう、
あんまり劣悪な環境で働かされてると、
うん、
まあ、結構行き詰まっちゃう人がいると思うんですけど、
うん、
あの基本的にはそういうふうにやっていけば結構回復できるものですね。
あ、そうですか、はい、へえ。でその試験をこう受けて、
はい、
で落ちる人っているの？
あのやっぱもう一回やってくださいっていう人はいますし、で、あと通った人でもやっぱり何回でもまだそこを練習するんですよね、
う
ん、
あ、まあそうだよね、
そうですね、
うん、はい、まあやっぱりだからある意味で試験では最低限のもんだから、
そうです、
上を目指せばいくらでもありますよね。
そうです、できなかったって自分が一番よくわかるん で、
うんうん、
でその部分をやっぱりどうにかしなきゃ使い物にならないって思いますから。
なるほどね、はい、でもこれからね、なんか随分その精神的に行き詰まる人多いんじゃないの？
いや、もう多いですよね。だからカウンセリングの世界をこれからあの引っ張りだこだって言われるんですけど、
うん、
でもカウンセリングの場所ってそんなにいっぱいないじゃないですか、
うん、ないね。
だからマッサージ教室とか、 なんかアロマテラピーとかってね、
あの、そうそう、
歩いてるとそこら中にありますけど、
うん、
そんなにいっぱいないんで、
うん、
だからそれがこう街角に何件もこうカウンセリング、うん、会員カウンセリングルームみたいのができるのが、
うん、
まあ、夢ってことで、その僕が行ってる学校の先生はやってらっしゃるんですよね。
なるほどね、
はい、
でもほら最終的にはさ、生活を変えたりとか仕事を変えなきゃなんないってことも出てくるわけでしょ、はいはい、
うん、当然そうですね。
そういうのはどうすればいいの、うん、
結局だからその仕事から話が入っちゃうと、その仕事を続けるためにはどうやったら元気になるかって考えたり、うん、その学校に行くためにどうすれば元気になるかって考えたり、やっぱ無理があるんですよね。
やっぱ
無理があるんですよね。
そうか、じゃあこの学校行かなくなっちゃったから、うん、ちょっとカウンセラー先生のとこ行って行き続けるようにってのは、それはやっぱ無理があるわけだな。
来るのはいいんですよね、うんうん、ただお母さんは学校に行かせるために来るんですけど結論から言うと学校に行かせるための人生ではないんで、
う
ん、やっぱその子がやっぱその子の花を咲かせるようなものを認めてあげられる親にまずならないといけないんですよね。
そうか、やっぱり最終的にはその親の器量も問われちゃうんだね。
本当そうですね、子供を親の期待にやっぱ応えようとしますから、それに応えられなくて、ね、学校に行けなくなった時に、やっぱり一番傷ついてるのは子供なんですよね。
なるほどね。
そのことだから子供も学校行きたいし、親も学校行かせたいと、うん、だけど行けないのはなんでだろうってことを親にやっぱりある程度気づいていただかないといけないところはありますよね。
なるほどね、うん、ある意味ではみんな真面目すぎるのかな。
いや、そうですね、
今の時代は。
そうです、子育てしてる親も悪気があってやってるわけじゃなくて、うん、自分たちの成功体験からこういうふうにやれば子供がうまく育つと思ってるんですけど、ね、やっぱ時代ってこう変わっていく部分がありますから、
う
ん、そこをある程度やっぱ子供は敏感に感じてて、うん、だけど言葉には出せないっていう状態ありますからね、
うんうんうん、だからなんか昔みたいね、親と会わないから出奔してさ、一人で生きていくとか、あんまそういう子いないんだよね、最近ね。
やっぱりその豊かになっちゃったのが原因だと思うんですよね、うん、生きるために努力する必要なくなっちゃうと、やっぱ努力って人間できなくなるし、食べるのに困らないとね、別に家にいればいいんですよね。
そうだよね、
うん、だからこういう引きこもりとかそういう問題って絶対先進国というか豊かな国でしかありえないんですよね、うん、
ありえないよね、貧しい国に引きこもってたら飯食えないもんね。
そうです、そうです、
そうだよね、
はい、だから特有の問題ではあるんですけど、
ね、なるほどね、はい。であとさ、年配のあなたより年配の人とカウンセリングしてて、
はい、
それはどうですか、大変やっぱり年の上の人ってのは。
いや基本もう年下の人もあんまり関係ないですよね、まあ、以前そのコンサルタントやってた時もお父さんぐらいの年齢の人と話してたことあるんで、
うん、
まあ、別にそれなりにという感じで、それはあんまり苦にならないですね、
う
ん、
あ、そうですか、
ね、
はい、まあ、だけどこれからいろいろなところでそのニーズも増えてくるしね、
はい。
でどんなやり方で普段仕事するわけですか。
普段ですか、まあ、うん、個人的になるとちょっといろいろ方法を考えなきゃいけないんですけど、うん、まあ、やっぱり直接会える形を最終的に作んないと、うん、僕のカウンセリングってなかなかうまく進まないんで、
そうだね、
メールとか電話から始めつつ、うん、やっぱり直接会って、まあ、カウンセリング継続してやっていただくような形ですね。
そうね、
はい、1回来ても良くならないんですよね。
あ、1回じゃダメなんだ、やっぱりね、
理屈で頭で分かっても行動がやっぱ伴わないですから、うん、はい、
大体どれぐらいじゃあ期間を通えば、
大体3ヶ月をワンクールで考えてるんですけど、
3ヶ月ね、
はい、
そうすると週に1回ぐらい会うわけ。
そうですね、週1回ぐらい来ていただいて、うん、でまあ、カウンセリングのシート使うんですけど、うん、シート書きながら生活の中の改善していったり、その人 の、 こと、うん、感じ方の変化をどんどんどんどんこう、
うん、
まあ、フィードバックしていくような形でやっていくと。
あ、そうですか。
だいたい理屈が分かると、分かった分かった、うん、じゃあ頑張るっつって帰っちゃう方多いらしいんですけ ど、
なるほど。
そんな方に限ってですね、うん、家帰ったらまたダメだったりするらしいんで。
そうだよね、理屈じゃないもんね、でも理屈じゃない人を理解させるのはどうすればいいの。理屈っぽい人、
ね、もうこれはもう1個、もうポイント1個しかないんですよね、うん、カウンセリングに来る方っていうのは問題があるって認識してる方なんですよね、
う
ん、
そうだね、
だから自分が悪いか相手が悪いか分かんないけど、とにかく現状を自分が何とかしたいと思っていらっしゃる方なんで、うん、そういう方にしかカウンセリングができないんです
よ、ね、なるほどね、
はい、
そっか、まあ、だから変えよう、自分を変えようと思ってる人であれば、はい、
そうですね、
やり方あるってことだな。
自分とか家族を良くしようって思ってらっしゃる方であれば、うん、やっぱその問題に気づく心はどっかに持ってらっしゃるってことですね、う
ん、なるほどね、
はい、
いや、日本政府の方もね、
はい、
今度は新しい成長政策っていうこと言ってるんですかね、あれ中身はね、教育と農業とそれから観光と観光、うん、それから地方なんですよ、
はいはい、
だからね、もう製造業って言葉が落ちたのよ、
実は。あー、なるほど。
だからね、その地方を中心に教育をよみがえらせて、で観光と農業でっていうのは次の日本にしようというわけだから、
はいはい、
これはね、画期的な転換なんですよ。
なるほど、
ね、ある意味で150年ぶりの転換だよね、
だ
から、まあ、言ってみればね、今までこうもう叶わなくなっちゃった人たちもですね、はい、新しいそういう、まあ、国の流れの中でね、チャンスはいくらでも出てくることだろうと私は思うんですよね、
はいはい、
だからまあ、そういう気持ちのケアと同時にね、
はい、
世の中を変えてって、
はい、
まあ、みんながね、今のようなひどいストレスなく生きられるように、ね、
うん、
していかなきゃいけないなと思うんですけどね。
そうですね、本当におっしゃる通りですね、はい、
まあ、ですから、いろいろと、まあ、大変なこともあるでしょうけども、
はい、
まあ、ぜひ頑張って、ね、
あ、はい、わかりました、
続けていきたいと思うんですけど、
はい、
いただきたいと思うんですけどね、
はい、わかりました、はい、
というところで今日は、カウンセラー試験に挑戦中の岩松正文君をゲストにお迎えしてお話を伺いました、今日の藤原事務所のロハスで愉快な仲間たち、これでおしまいにしたいと思います。ありがとうございました。
ありがとうございました。